最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは。2026年7月8日水曜日、はるかです。今日のオープニングトークですが、7月8日は七転び八起きの語呂合わせから失敗の日なんだそうです。なんだかネガティブに聞こえるかもしれませんけど、失敗は成功のもとって言いますし、特にテクノロジーの世界ではたくさんの失敗や試行錯誤の上に今の便利なサービスがあるんですよね。そう考えると失敗を恐れずにチャレンジすることの大切さを改めて感じる日ですね。さて、今日のポッドキャストではそんなチャレンジ精神あふれるテクノロジー業界の最新ニュースをお届けします。前半は私たちの生活をちょっと豊かにしてくれる便利なガジェットの話題、そして後半は AI 業界の大きなトレンド、特にコストとモデル選択に関する興味深い動きをがっつり深掘りしていきますよ。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは身近な話題から。皆さん夜ぐっすり眠れていますか？最近寝苦しい夜が続いている人も多いんじゃないでしょうか。そんな人にぴったりのニュースがザ・バージに掲載されていました。アンカーから出ている睡眠用に特化したノイズ遮断イヤホン、サウンドコアスリープ A20 がなんと過去最安値になっているという話題です。このイヤホン、ただのイヤホンじゃないんです。周りの気になる音を物理的に遮断して静かな環境で眠れるように設計されているのが特徴です。記事によると、レビューアーのトーマス・リッカーさんという方が試したところ、なんと2週間の比較で AirPods Pro をつけて寝た時よりも平均で毎晩30分近く長く眠れたそうですよ。これはすごい効果ですよね。同僚のジェニファーさんも、旦那さんのいびきが気にならなくなるくらいに音が小さくなったと、かなりポジティブな感想を寄せています。横向きで寝る人でも快適に使えるように、イヤチップやウィングが複数サイズ付属しているのも嬉しいポイントですね。さらにノイズを遮断するだけじゃなくて、ホワイトノイズや自然の音、瞑想用のトラックなんかも再生できるんです。もちろん普通の Bluetooth イヤホンとしても使えるので、ポッドキャストや音楽を聞きながら眠りにつきたい人にも対応しています。専用アプリで睡眠時間や寝相、夜中の動きなんかもトラッキングしてくれるし、パートナーを起こさずに自分だけ起きられるアラーム機能も内蔵しているとか、多機能ですね。バッテリーも一度の充電で最大14時間持つので、一晩中つけっぱなしでも安心です。現在アメリカのベストバイとターゲットで通常価格から80ドルオフの 99.99 ドルで販売されているとことです。睡眠の質に悩んでいる方はチェックしてみる価値がありそうですね。
続いてはお掃除ロボットで有名なアイロボットからのちょっと意外なニュースです。ダバージによると、アイロボットがなんと同社初となるロボットではない床クリーナーを発表しました。その名もルンバエレクトロプラス、価格は399ドルです。ルンバといえば全自動でお掃除してくれるロボットの代名詞ですよね。そのアイロボットがなぜ今手動のクリーナーをって思いませんか？記事によると、これは顧客からのちょっとした汚れを自分でさっと掃除したいという要望に応えた製品なんだそうです。確かにロボット掃除機に全体の掃除は任せつつ、キッチンで何かをこぼしちゃった時とか、ピンポイントで使いたい場面ってありますもんね。このエレクトロプラス、ただの掃除機じゃありません。掃除、水拭き、そして消毒までを1台でこなす 5-in-1 の優れもの。最大の特徴は、特別な洗剤を使わずに水道水だけで除菌ができるという点です。これはアイロボットの親会社であるピーショが開発した電解技術を使っていて、水道水を電気分解することで細菌やウイルスを 99.9% 除去できる業務用の除菌液を生成するんだそうです。小さいお子さんやペットがいる家庭でも安心して使えるのがいいですね。もちろんアイロボットの本業であるロボット掃除機も進化しています。同時に5つの新しいルンバのモデルが発表されました。これらは主に2025年モデルのアップデート版で、吸引力が大幅にアップしたり、本体が小型化したり、そして価格が下がったりと、かなり魅力的になっています。例えば最上位モデルのルンバ MAX775 コンボは吸引力が3万パスカルにパワーアップ。これは前モデルの倍以上ですね。 さらにモップを温水で洗浄したり、温水でシミを落としたりする機能も追加されています。ミドルレンジのモデルも新しいセンサー技術で本体がほぼ半分くらいのサイズになって、今まで入れなかった家具の下にもスイスイ入れるようになったり、 AI による障害物検知や汚れ検知の機能が強化されています。ロボットに任せるところと自分でやりたいところ、アイロボットは両方のニーズにお応えようとしているんですね。さてここからは今日のメインディッシュ、 AI 関連の技術ニュースを立て続けに深掘りしていきましょう。開発者の方から AI サービスを使っているビジネスパーソンまで、皆さんに関係する話題が満載ですよ。
まずは開発者の皆さんにはおなじみのツール、ビジュアルスタジオコードに関するニュースです。パブリックキーからの情報で、GitHub コパイロットで消費したトークン数が表示できるようになったというお話です。 GitHub コパイロットはコードを書くのを手伝ってくれる超便利な AI アシスタントですよね。これが今年の6月からチャット機能や AI エージェント機能を使った場合に、消費したトークン数に応じて料金が発生する重量課金制に移行しました。トークンというのは AI がテキストを処理する際の単位みたいなもので、使えば使うほど料金がかかる仕組みです。こうなると開発者の人たちは、うわ今月使いすぎちゃったなんてことにならないように、コストを常に意識しないといけなくなります。そこで登場したのが今回のビジュアルスタジオコードの新機能です。エディター上でコパイロットを使うと、消費したトークン数がリアルタイムで表示されるようになったんです。これなら今どれくらい使っているかが一目で分かって安心ですよね。さらにあらかじめ予算の上限みたいな敷地を設定しておくと、その上限に近づいたり到達したりした時にアラートで知らせてくれる機能もついています。これで意図せず予算をオーバーしてしまうのを防げるわけです。この機能は6月17日にリリースされたビジュアルスタジオコードのバージョン 1.125 から提供されています。 AI を賢く、そして計画的に使う時代になったんだなというのを象徴するようなアップデートですね。
続いてはチャット GPT の強力なライバルとして知られるクロードを開発しているアンスロピックのニュースです。テッククランチとザバージが報じていますが、同社の AI エージェントクロードコーワークがついにモバイルとウェブでも利用可能になりました。クロードコーワークはこれまで MacOS と Windows のデスクトップアプリでしか使えませんでした。 AI エージェントというのは単に質問に答えるだけじゃなくて、人間から指示を受けたら調査や書類作成といった一連のタスクを自律的にこなしてくれる AI のことです。これがスマホやブラウザからでも使えるようになったというのが今回の大きなポイントです。これによって何が便利になるかというと、例えば会社のデスクで月曜日のクライアント向けに最近の関連ニュースをまとめてブリーフィング資料を作っておいてとコーワークに指示を出します。するとコーワークがバックグラウンドで作業を進めてくれて、完成したらスマホに通知が来る。出先のカフェでコーヒーを飲みながらスマホでその資料を確認して修正を指示するなんていう働き方が可能になるわけです。パソコンを閉じていてもクラウド上でタスクは進行し続けるので、デバイスをまたいでシームレスに作業を続けられるのが強みですね。アンスロビックが公開した初期の利用データも非常に興味深いです。なんとコーワークの利用用途で最も多かったのがビジネスプロセスの運用で 33.4%。 例えばあちこちに散らばった進捗報告を一つのレポートにまとめたり、新入社員向けのオンボーディング資料を作ったりといった使い方だそうです。次に多かったのがコンテンツ作成やコピーライティングで 16.4%、 ドラフト作成やプレゼン資料、 SNS 投稿などですね。一方で注目されがちなソフトウェア開発の割合は 8.7% にとどまったそうです。このデータが示しているのは、 AI エージェントの活用がプログラマーのような専門職だけでなく、経理や人事、マーケティングといったより一般的なオフィスワークへと急速に広がっているという事実です。 AI が私たちの同僚になる未来がもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
さてここまで GitHub コパイロットの重量課金やクロードコワークの活用事例を見てきましたが、ここから AI 業界のさらに大きなトレンド、コストとモデル選択というテーマに踏み込んでいきたいと思います。テッククランチにこの流れを読み解く上で非常に示唆に富んだ記事が2つ掲載されていました。
まず一つ目は、オープンソース AI の台頭はなぜまだアンスロピックを傷つけていないのかというタイトルです。最近ディープシークや GLM5.2 といった設計図が公開されているオープンソースの AI モデルが急速に人気を集めています。これらは比較的安価あるいは無料で使えるのが魅力です。バーセルという企業のデータによると、処理されたトークン量ではなんとディープシークがトップに躍り出ているそうです。じゃあアンスロピックのクロードのような高性能だけど高価なフロンティアモデルはもう使われなくなっちゃうの？と思いきや、話はそう単純ではないようです。同じバーセルのデータでトークンへの支出額を見ると、依然としてアンスロピックが全体の半分以上を占めているんです。これはどういうことか。記事ではデカゴンという会社の CEO ジェッシー・ザング氏の非常に面白い分析が紹介されています。彼はオープンソースモデルとフロンティアモデルは競合するのではなく、 AI 活用のライフサイクルの異なる段階で使われるものだと指摘しています。つまりこういうことです。新しい AI の使い道を探したり、プロトタイプを作ったりする発見のフェーズでは、とにかく性能が一番良いフロンティアモデル、例えばクロードや GPT-4o が使われる。そしてその使い道が確立されて、本格的にサービスに組み込む本番運用のフェーズに移ると、今度はコスト効率の良いオープンソースモデルに切り替えていくという流れです。次から次へと新しい AI の使い道が生まれているので、フロンティアモデルへの需要は減らず、支出額も維持されているというわけですね。発見はフロンティアが、本番はオープンソースが担うという住み分けが進んでいるのかもしれません。この流れを裏付けるような動きが巨大テック企業でも起きています。これが2つ目の記事、マイクロソフト自社モデルへの依存度を高めて AI のコスト削減トレンドに参加というニュースです。マイクロソフトはこれまで自社のオフィス365などのサービスで提携しているオープン AI やアンスロピックの高性能モデルを大々的に使っていることをアピールしてきました。しかしブルームバーグの報道によると、最近 Excel や Word でユーザーから送られるプロンプトの一部を自社で開発した MAI というモデルで処理するように切り替え始めているそうなんです。なぜそんなことをするのか。理由はもちろんコスト削減です。高性能な外部モデルを使い続けるのは莫大なコストがかかります。そこで全てのタスクを最高性能のモデルで処理するのではなく、比較的簡単なタスクは性能はそこそこでもコストが安い自社モデルで賄い、より複雑なタスクだけを外部のフロンティアモデルに任せるという戦略に切り替えているわけですね。これは先ほどのライフサイクルの話とも通じます。
そしてこの動きはマイクロソフトだけではありません。記事によると、アマゾン、ウーバー、メタ、アクセンチュアといった他の大手企業も同様に AI 関連の支出を抑制する動きを見せているそうです。一時期のとにかく最高の AI を使おうという熱狂から少し冷静になって、性能とコストのバランスをシビアに考える AI 倹約時代とでも言うべきフェーズに入ってきたのかもしれません。英国、持続可能な形でビジネスに組み込んでいくか、今多くの企業がその最適解を模索しているということですね。リスナーの皆さんの職場では AI コストについてどんな議論がされていますか？
さて、今日はいろいろなニュースをお届けしてきましたが、いかがでしたか？睡眠をサポートするガジェットから AI 業界のコスト意識の高まりまで、テクノロジーが私たちの生活や仕事に深く関わっていることを改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。またね。